ことは確実なんですか、近いうちに。それもまだ分かんない
ですか。もう出ることは確実で、はい、アップルさんがもうその連絡を、ライターの
方とか行
動にしてるので、それは確実だと思います。
すごい1週間ですよね。
なんかすごい1週間ですね。
iPad 発売で、みんな iPad レビューをこぞとばかりに、はい、お疲れ様でした。
とんでもないです。
それもう間髪入れず 4.0 発表しますみたいな。
でかつなんかアイアドの発表もあるかとか、そういうのも控えてるんでしょ、これから。
いや、ちょっとあの爆弾の連射ですよね。
なんでこの原爆ばっかり連発してるんですかね。
連射スイッチを切るのも押しまくりですもんね。
だから最初 3.2 とか出るっていう話とかもあったじゃないですか。
あるじゃん。今は
iPad のやつですよね。だから iPhone の 3.2 っていうのはない。
一気に 4.0 になっちゃう。
まあ言ったらその 3.3 とかじゃなくて。
iPod タッチユーザーも有料になるんですか。
有料なんじゃないですか。毎回有料じゃないですか。
有料でしたよ。
ですよね。そうすると iPod タッチのユーザーがメリットを感じられる機能がないといけないんですよ。あ、今回 4.0 の、どういう内容かっていうのは情報はまだないんですけど、やっぱりあれなんですかね、魅力的なのはマルチタスクの搭載でしょうかね。
マルチタスクって来るんですか。
なんかやっぱりあの iPad ってなんだかんだ言って iPhone すぎるじゃないですか。
まあ、iPhone すぎますね。
でかい iPhone って言われてる通りで、やっぱりみんなあれないのって思ったのが、そのアプリの切り替え、はいはい、マルチタスク的に。別にマルチタスクで同時に来なくても、なんかサファリとツイッターとか切り替えぐらいしたいよとか、そういうのを、まあ、まず iPad として対応してほしいなと思いますし、なんて言ってもやっぱりこう単体で使いたいですよね。iPad って今互換が必要じゃないですか。
岩川さん、僕それ一番マルチタスク嫌なのが、ね、他のアプリ使っててポケットベナスが動かなくなった先に、ね、サポートできない。でマルチタスクを使ってもいいアプリと使ってはいけないアプリっていうのを分けてほしいとか、マルチタスク のルールをなんか他のアプリとして干渉しない形にしてほしい。例えば他のアプリでダウンロードをしているからこのネットワークゲームは遊べないとか、分かんねえよそんなのっていう。
そういうことを考えると、なんか本当に同時に動くっていうのはめちゃくちゃこう一部か、もしくは全くなくて、単に切り替えができるだけでもいいかなと思うんですけどね。
アンドロイドってマルチタスク
ですよね。意外的にはそうですか。完全にマルチタスクですよね。
多分それのせいでもっさりしてるんですよね。
バッテリーも持たないとか。
いや、まあ Java としてね、結構もっさりになっちゃうんですけど、あで逆にはもっさりだから、ある意味なんかあのなんか多少もそのマルチタスクだから、もっともっさりやってもあんま関係ないんですよ。
はいはい。
もともともっさりだから。
南雲さんはどう思いますか、マルチタスク。ユーザー視点と開発者視点とか、
ユーザー視点だとするとすごくいいっていうか楽しみですけど、開発者視点だとするとずっとしますね。
ですよね。
だから例えばうちだとそのサウンド系のアプリとゲームを同時進めて、デックツールスにノイズが入るんですけどっていう、例えばクレームが来たらどうしようとかって思って、だからマルチタスクで、それとやっぱり初期 iPhone のスペックでマルチタスクをやるとそれどうなっちゃうんだろうっていう。 3GS だったら多分大丈夫かな、はい、まあ気がしますけど、初期の iPhone とか古い iPod Touch でマルチタスクになっちゃったらちょっと。
デックツールズとか起動した瞬間に他の音を消しますいいですかっていう、またアラートが出ないとダメですよ
ね。とかね、
うん、そう
なんです。
そういう仕組みを用意してるのかって全然わかんないです。
なので、リリースされたらすぐにちょっとチェックしないといけないっていうこともあって、これ徹夜みたいな
一番チェックすべきはメモリの開放周り。
メモリの開放周り、そうですね。
あとはメモリがなくなった状態でアプリでこうメモリないですよっていうのをなんか突きつけられるんですよ、はいはいはい、アプリがそのメモリない状況に対応してどうかやらなきゃいけないことがあって、それをちゃんとできているかどうかのチェックがより重要にはなると思うんですけど、逆に言えばやっぱり、まあ、変なものは出してこないと思うんですよね。やっぱり OS 3.0 も結構心配だったんですけど、なんか 3.0 だったらメモリがなくてアプリが不安定になるとか心配だったんですけど、 やっぱりちゃんと対応しとけばそれなりに動くのかなっていうのは思ってて、まあ、やっぱり 4.0 っていうならではのなんかまた 3.0 でも、まあ、ビジネスも結構変わったじゃないですか。そういうでっかいことはまた起きないかなって方が純粋に楽しみな方が多いですね。
じゃあそのマルチタスク以外でそのアプリベンダーとして 4.0 に追加されると嬉しいとかもしくは追加されそうだっていう機能って何かあるんですか。
あと何でしょうね、課金周りを新しい課金の仕組みとか入れてほしいって思いますね。作ったらいいなって。
例えばどんな、
今結局例えば月額課金とかって、基本的には30日とかそういうことはできるんですけど、日本の i モード見たと毎月毎月自動でとかいう仕組みがあったらいいなと思いますね。そうすると例えばどんどん毎月毎月ポイントが貯まっていくことができるので、そうなるともっと面白いことができるなと思いますけど、日本の i モードみたいになってくれたらいいなって思います。
あ、なるほどなるほど、はい、
でもきっとユーザーはそれはあんまり嬉しくないんじゃないですかね。毎月取られるっていう感覚は。
お得だったらいいんじゃないですかね。
ああ、お得だったら、
うん、ピアノマンとかは多分そういうのはドンピシャなサービス企画ができるアプリなんですよね。
ピアノマン
って
多分あれですね、着メロと似てて、今どうしても1曲単位だと1曲100円っていう値段なんですけど、
ならざるを得ない、
うん、だけどそれをもうちょっとリーズナブルにとかいい形で提供するには月額課金ができたらいいなと思います。
そっか、ただ金取られるんだったらそりゃユーザーとしては嫌ですよね。そこに何かプラスアルファがあればって
。そうですね。
でも結構そこのプラスアルファはシビアっぽいっすよね。
かなりシビア
だ。結構シビアだよね。
もう例えばオリコンさんの新曲がもう常に遊び続けられる。
でも iBook ストアとかで普通に雑誌とかが年間購読とかで月額課金毎月決まったとかができたら、それは結構リアルでもやってる人も多いし、ありかもね。ディアゴスティーニ的なものもとか。
そうなんですよ。
初回特別価格150円、
安って。
でも2回目以降800円みたいな。
で全部トータルで集めると結構な
金額
です
。2万円ぐらいしますみ
たいな。あ、
雑誌の年間購読で
雑誌面白そうっすね。
課金もありっすよね。
少年ジャンプ買い忘れないとかね。
ね、マックピッポ買い忘れない。
買い忘れない。
むしろありがたいよね。新しいが出て、信号が新しい付けが出てますよとか、ありがたいよね。それ私超嬉しいですね。少年ジャンプ月額課金とかで勝手に毎週月曜日0時とかで1件とかで新着でダウンロードできて読めたら超嬉しいですね。そういう月額課金は超大賛成ですよ。できたら。
中学課金。
修学課金までしなくてもいいと思うけど、月額でもいずれいい。
月額1000円でジャンプ売れますよね。
1000円
普通に買うよ。
1000円だったら普通に買いに行った方が安いですね。
1000円もね。
買うだしょ。800円なん
で買うんでしょ。買うって言ったじゃん。
いや、私ハンターハンターの最新号だけで500円とかだったら多分買ってもおかしくない。
他500円邪魔な
の。他の漫画いらない、読まない。
マイナスになるとこ返すの。400円しろっていう。
私ハンターハンター最新刊1巻だけで50円で全然余裕で出すの。
お、
実際だからコアな専門誌でアメリカかな、多分ゲームディベロッパーマガジンっていうのがあって、それが PDF での購読がなんか7ドルなんですよ。毎月7ドルで、であれがその印刷された紙の媒体だと15ドル、
半額になる。
そうですね。でさらにあれ、なんだろう、海外にも輸送してくれて、海外だとさらに倍だから、僕はそのゲームディベロッパーマガジン25ドルで買ってるんですよ、毎月。
そういう人はもうすごいお得ですね。
そうそうそうそう。なんかだ、いや、これで言いたかったのは、要するに紙媒体よりも、もう安く売ってる PDF っていうモデルがあるから、 まあ、ジャンプだったら毎月500円ぐらいが妥当じゃないですかね。
いや500円だったらもう全然買う、
数十万人が買うよ、
うん、めっちゃ買う、うん、
10万人で5000万だ
よ。悪くないじゃんね。
わかんない、ジャンプ。
いや、まるまる利益になると思うから。
あ、
利益率が全然違う。
多分買わなかった人も買うもんね、
うん、
既存ビジネス関係なさそうだ。
僕はもう全然、やっぱさっきも iPad いじって、もう怖いっていう感覚がすごくあって。
どう怖い？
怖いってもうなんか革命すぎるじゃないですか。だって今言ってることがあったら、今でも本当にあの、まあ、いわゆる出版業界であるとか書店であるとかの圧迫が、まあ、要するに、まあ、いろいろと深刻な問題でもあるじゃないですか。もう革命すぎることの嵐だし、で逆に言えば今のその進化のスピードから言うと、 iPad の OS ってぶっちゃけみんなおとなしすぎると思ったじゃないですか。だからあんまりそんなに革命的機能がないから、よくなんかこうハード的な発表だけで終わってるから、なんかこれでこう 4.0 で本当にやりたかったことは 4.0 に全部入ってますって感じで、まあそれがそのストアモデルであったりとか、もっと怖いのはやっぱりその、まあ、ユニバーサルアプリ、まあ、今でもその iPad と iPhone のユニバーサルアプリって感じになってますけど、それをもっともう一歩やったらもう Mac で走るユニバーサル
です。ああ、 Mac で iPhone アプリが遊べちゃう。
そうそうそうそう、
でそれはやってほしいですね、
うん、実は何の障壁もないようですね。
ってことはその Mac で普通にファイナルファンタジーができるって話ですね。
そうそうそうそう、
で僕はね、Mac とかね、iMac 向けの App Store ってできると思ってて、 Apple が最終的に実は狙ってるのはマッキントッシュで、で結局 Mac のユーザーもこういうふうにソフトウェアをどんどん流動的に購入する仕組みっていうのをやりたいんじゃないかなと思って。
同期させるのもそこですよね。
あー、同期させるんだ。今同期させてるからだ。
そうすると一気に Windows アプリよりもMac のアプリがドカーンと。
それめっちゃ今日怖いっすね。
アップストアでベクターに勝ってない。そこまではいかないか。
でも今の時代 Windows でシェアウェア買ってるユーザーってどれぐらいいるかって言ったら、アップストアはもうすでに超えてるんじゃないの？そうでもないの？
アップストアの売り上げ規模でも DNA に勝ってないと思うし。
ああ、
だから分かんない。携帯には多分 Windows は負けてると思うから、わかんないんだけど可能性はあるかな。
まあ、比率はどうせこの後、まあ、多分それが実現されたら、で実現に向けて技術的な障壁って意味はもう本当に全くなくて、
うん、すぐできます
よね。そうそう
そう、 OK になれば速攻できますもんね。
OK、まあ、それはもう本当にストアのビジネスのモデルをまあ着々と進めてて、まあ、iBook に対応しましたとかそういうことをやってきて、まあ、4.0 だったらそれぐらいメジャーなことやってもいいと思いますし、さらにそれであの無料アプリで、まあ、やれカレンダーとかやれツイッターとかやれグラビアとか、まあ、みんな壁紙に置くじゃないですか。でそこに iAdをくっつけちゃったら、
ああそうか、
もうなんかツバメ返し級の革命ですよ。
それすごいっすね。
そんぐらい 4.0 っていうぐらいだったら、逆にこれ 5.0 まで先延ばす理由はないかなって思うぐらいですよ。
そうか、次回のメジャーアップデートまで待たずして、
それが来て一番嬉しいのはアップバンクですよ。
アップバンク嬉しいですね。それが来たら
嬉しいですよ。おっしゃ、
もう iPhone アプリをおすすめするというか、もう Apple の全てをおすすめするアップバンクですね。
そうですね。今日サイトの名前変わったんですよ。え？ iPhone アプリをおすすめするアップバンクから iPhone アプリと iPad をおすすめするアップバンク。
ああ、そうそう。
iPad をおすすめする。
iPad アプリじゃない。
iPad。
iPad。次マッキントッシュ。
iPad と iMac もおすすめするアップバンクになるんです
よ。
あ、そう、全然あのちょっと話違うんですけど、今日まあツイッターで見てて、まあ、自分もつぶやいたんですけど、びっくりしたのが、これ要するにあの iPad って半端じゃなく台数出るんじゃないのっていうのはちょっともう感覚的にあるじゃないですか、まあ、1000万2000万、まあ、iPod 並みにポンポン出てくるでしょうっていう、だってネットブックはそんだけ売れてるんだから。だから要するにあの今もう Windows OS が一番当然シェアが高いですけど、 Windows OS の次のシェアが今 Mac OS、 そしてリラックスですけど、 Windows の次に実は iPhone OS のシェアになるんですよね。
おー、
Windows、 iPhone OS、 Mac、 リラックスって順番にひっくり返ってるから、で、まあ、要するにあの Windows の次に一番アプリが走るプラットフォームが iPhone OS だから、たまんないですよね。
うん、
そうなった結果どうなるんですかね。いや、まあなるんでしょうけど、そうなった、
なんだろう、結局 Windows がどんどん狭まって、要するにネットブックでシェアを増やしていく Windows は iPad に食われざるを得ないから、
そう
ネットブックユーザーは iPad にバンバン食われていって、でネットブックユーザー、要するにホームユースが iPad にどんどん淘汰されていくから、要するにビジネスユース、会社は Windows ですっていう人もう、なんかある意味それはもうずっと Windows でもいいとは思うんですけど、結局みんなが財布の財布自分でお金出してくれるものを買うっていうのはホームユースオンリーですから、会社が Windows かどうかってぶっちゃけそんなに関係ないわけですね。会社のためにみんな自力でなんかこう VS バスターとか買わないじゃないですか。
あー、そうですね、
個人消費を考えればホームユースを狙うしかないんですね。
そこはもう鉄板で iPad がバンバン食っちゃうんで、みんなソフトを買うって言ったらアップルでっていうしかなくなっちゃうかもしれない。
人類史上マックスでデジタルコンテンツを買う時代が来るかもしれないです。
そうですよね。
っていうかマックスでそのいきなり桁違いで買われる時代が来るかもしれないです、
本流を取りすぎてるし、しかもその本流に従っておけば iPhone でも iPad でも MacOS でも走るアプリがみんな作れちゃうからたまんないですよね。
ってことはその iTunes 最強っていう話ですか。
iTunes 以外で逆にアプリをダウンロードしないぐらいにいけるかもしれませんよ。
そういう感じっすね。
iTunes はエグいよ。
iTunes だね。
だってこの前なんかどうでもいい話なんですけど、 Web2.0 流行った時あったじゃないですか。なんかみんないろいろ言ってたじゃないですか。じゃなくってそんなことよりも iTunes の方が頭おかしいだろって僕一人で騒いでて、
ずっと言ってたんだ。
iTunes が革命すぎてて、インターネットはもうウェブのさ、なんていうかな、ブラウザで見るなんかじゃなくって、iTunes を見てビジネス考えないと誰もお金落とさなくなるよって話をずっとしてて、
2005年か6年とかからこの人はそう言ってた。
でももっとすごくなっちゃってるじゃないですか
今がね、
うん、もしかしたら Amazon と同じ規模までいっちゃうんですよね、あの流通量が。でそれは物を返さない、人が動いて
る、オンリー、
そうそう、キープクレイジー、
クレイジ
ー、キープクレイジ
ー。在庫がないってのはすごいっすね。でも
で買っちゃってる。
あ、
そうなんですよ、この世にないものをお金払ってる。
まあ、でもなんかもう本当4月に入ってこの1週間の、まあ、爆弾ニュース連発を考えたら
ずっと続いてるような真実。
エクスペリアも出たし、
そうさあまたそこからエクスペリア。
そしてアンドロイドがそれを加速させるんですよ。
そうですね、
今言った世界観、
はい、
ないな。
でも多分アンドロイドを買うユーザーたちは徐々に買えば買うほどいつか iPhone の道にならざるを得ないような気がして、
iTunes 怖いな。
だって Android が勝ち切るまで頑張るイメージが全然なさすぎて、結局そのスマートフォンを買うんだっていう市場だけ開拓してくれて、結局借り取るのは iPhone なんじゃねえのみたいな。
いや、 やっぱりあの Google OS、 要するにネットブックは全部 Google OS で染めてって、まあ、そこでもまた Windows が食われちゃうんですけど、やっぱり Windows の話はまあぶっちゃけあんまりもう意味がないんで置いといて、要するに Google OS 対 iPad の戦いで iPad 超圧倒的有利。だってまあそれは別に僕らが iPad と iPhone 好きだからってわけじゃなくて、アプリはあるわ、ストアはあるわ、超スムースに動くわ、安いわ、なんつってもあの2つ折りのなんかこう2つ折りのパソコンがもういきなり信じられないものに見えるじゃないですか。
やっぱ一番はね、分かりやすいっていうのがすごい。
そうそうそう、
うん、だって触ってて、あ、こうやればこうなるんだなっていうのがすごい分かりやすくないですか。 iPhone もそうだし iPad もそうだし、それは大きいと思いますよ。
その大きさのそのなんか違いは何も誰でも気づいちゃうから、なんか電気屋さん行って iPad 入り口にあったらもうそれ買って帰っちゃうっていうぐらい驚異的な製品には見えるし、
もうネットワークが最強の会社こそその次の時代の覇者になるだろうなってすごい感じてて、
まず強烈に分かりやすいのはライブリンク 3G とスイートキャスティング。いや、確実にそれ決勝でしょ。
あれ本当5日間で20万ユーザー、
なんか今待合室みたいなところもありますよね、サイトで
2日で20万ユーザー、
すごい。
すごい。
だから今30万いってるんですけど、びっくりしましたね。
あれすごいっすよ。
100円取っておけばよかった、ね、
あれだって社会現象だよ。ああ、起きてるかも。
でもそのもうコンテンツ安いじゃないですか。この環境下でコンテンツベンダーが雑誌とかも全て含めてですよ、全てのコンテンツベンダーがどうやって飯を食おうかって頭抱えるときに、
僕ライブディープについてはこれで30万人の人が使ってて、いろいろデバッグできてるんですよ。で、僕の一番の面が B2B なんですよ、ライブ。
B2B なんですか？
B2B ですよ。
あれは。
だから B2C の 人たちからはあんまり お金取ろうとか思ってなくて、むしろそれで何十万人の、まあ、実績とかを積んで B2B で、で、僕が思ってるのは、あの無線機ってあるじゃないですか。
あります。
業務用の無線機とか、あれは全部これに iPhone にしたんですよ。だからよくほら、ゴルフ場だとか、あるいは、教習所とかいろんなところで無線機業務用を使ってるじゃないですか。あれって免許の申請もしなくちゃいけないし、無線機買わなくちゃいけない。だけども iPhone でこのアプリをやれば
持ってるの Xperia ですか。
いや、ツッコミやってる。
音声だと分かんないですけど、
無線機なくてもできるというところが僕の一番の、
アメリカで働く人はすごかったですよね。あの iPod で、あの、
はい、そうですよね、
チェックアウトするやつ、
あああった、ありました、ありました。
B2C で、多分、まあ、B2C っていうか今のライブリンク 3G はアメリカにリリースをして、もし日本の感じに見たくなればさらにドカーンと言って、じゃあお前たちスカイプの方を狙うのかって言われると、そうでもなくて、やっぱスカイプはスカイプすればいいし、あのそこじゃないと思うんですよ。だから、新しいそのコミュニティに進んでいくと思うんですけど、そこでお金取れるかっていうと、まああんまり実はそこに期待はしていないところがあって、むしろこれを使ってビジネスに役立ててもらうと、そこから課金をするっていう。
じゃあ SIR に売りつけた、
はい、
SIR とかに売りつけた。
そうですね、
正しいです、
正しいですよね。
マルチタスク、まあ、可能性の話でマルチタスク、はい、あとはその月額課金、他はなんかこれに期待してるってないですか？このアップデートが来たら世界が変わるみたいな。まあ、誘導はそれを狙ってるぞと。
いや、ユニバーサルアプリ、
あ、ユニバーサルアプリ、その次とか。
いや、僕ね、実は 3.0 の出来もいいと思ってるから、だからね、これ以上あと何なんだろうって、じゃあ逆に考えさせられますね。
これ以上何をサプライズで持ってくるのか、
持ってくるのか、
審査をやめる。
それはもう
ユーザー関係ないですね、あんまり。
ウイルスが蔓延する。
審査緩くなるっていうのはいいかもしれない。
それで課金しちゃダメですよね。
審査が早くなると思う。
でも今の iPhone でなんか不便っていう感じはないですけどね。
全くない、
うん、やっぱコピーペーストがなかった時はやっぱりやりたいなとはすごい思いましたけど、今できるようになって、
私初代の時から不便を感じてない、うん、彼もそうだけど、
できるようになってびっくりする場合
だ。そうえ、マジとか思うよね、 3.0 で
やった
アプリやるなって思う、
ね。まあ、その地味にあの頑張ってほしいのは、今言ってるいろんなことが変わるって話じゃなくて、ユーストリームのアプリが出るようになったのって、プライベート新しい API ができたおかげじゃないですか。あのスクショをそのまま送れるっていう、まあ、そういう地味な使えるような API がどんどん増えてくし、プレスエンジンが死んでしまったんじゃなくて、ああいうのもできるような、なんか代わりのものをちゃんと用意してみんなが使えるようになってほしいとか。
Bluetooth 早くなるといいね。
あ、 Bluetooth 早くなる。
今の
Bluetooth、 そう Bluetooth 早くなる。そういう地味な改善をどんどんやってほしいっていう。
もうここまで来たら磨きの時代に入る。
そう
単にバッテリーの持ちを良くするような、なんていうんですか、メモリーの
改善、ね、
改善とかいろんなの、そんなんで十分ですよ。
てかこれ以上普通にその何らか機能が追加されてチューンアップした結果、そのもっと速くなりましたとかって言ったら、それだけでも神だよね。
あとはもう宮川さんの言うように、あ、そう、 OS アップデートが全部の入れ替えじゃなくて、その本当に部分的な変更だけでうまくいくようになって iPhone だけでアップデートができるっていう、ただそれは Apple のビジネスモデル上絶対やらないだろうなっていうのはあるから、
あ、 iTunes に繋がなくて、うん、iPhone だけでアップデートってことですか。
そうどっちがいいんですかね、その分かんないですけど、アップデートしないことで最終長期的な話で10年後の話で Mac のシェアが上がるということを見越して Apple がその互換が必要だって、結局 iPhone 触ってしまって iPod 触ってしまって iPad 触っていったら結局 Windows とかじゃなくても Mac 製品しか使わなくなるんだ、俺はこっち最強なんだっていうことを考えてるのか、もう一個はその iPhone だけの端末だけでもビジネスとしては成り立っていくと、でもう一個はその僕がよく分かってこれは違うだろうと思ってるのが、アップストアってビジネスじゃないと思ってるんですよ、ね、iTunes はビジネスだけどアップストアってビジネスじゃないと思ってて、ね、Apple にとって全然儲かんないと思ってるんですよ、ね、だからもう一サービスとしてみんなの顧客満足度を上げるため の、 その開発者であったりとかユーザーであったりとかっていうサービスの一個だとしか思ってないから、その長期的なビジネスって Mac が売れるかその新しい端末が売れるかってそれしか考えてないと思うんですよ。あとはみんなが Apple 最強って言ってくれるかっていうってことを考えたら、その、端末だけでアップデートができるっていう状態っていうのは将来的に来るかどうかしたらよく分かんないっていう、どっちを取るんだろうって。
いや、今の宮下さんの話で思うのは、実際問題は iPhoneOS が良すぎてその延長の話ばっかでしたけど、 3.0 で延長上でできることってぶっちゃけもう大体潰したと思うんですよ、うん、だから 4.0 はちょっとひねとしになってるんで、さっきのユニバーサルアプリとかでも元々実はめちゃめちゃ根本的なところからできてなくて、例えば普通にファイルを共有できないじゃないですか。
あ、ファインダーがない。
ファイ、そうそうそう、で、あのファイル共有してクイックルックでパッと見れるとか、そういう
iPhone にそれが入る。
あ、そうそうそうそう。で、別にファイルセレクターがあるだけでも全然いいことじゃないです か、 だかそういうレベルのことが全然ないので、
今できてるんですよ、 iPad でできちゃってます
よ。で iPad 登場
して iPad できるんですよ、それ
あれだ、
グッドリーダー。
あ、グッドリーダー、
すごいっすよ
iPad のグッドリーダー。さっき見たんですけど、iTunes でファイル参照して
そこに入れられる、
同期できるんですよ。
iTunes 開いたらグッドリーダーっていうフォルダーがあって、それ開いたらどのファイル置きますか、
多分見せた方が早いと思う。
私繋がる、
あ、いいですよ。いや、
アドでやってほしいんですけど、はいはい、グッドリーダーをまず買ってください、
はい、
グッドリーダー買って iTunes 開いて、iPad 出るじゃないですか、そのアプリケーションの、ね、一覧ありますよね、
はい、
あそこを開いて下スクロールバーを下の方に行くと新しい項目があるんですよ、はい、でさ、ファイル参照のボタンがあるんですよ、でポンって押したらファインダーが立ち上がるんですよ。ファインダーというかファイルを選んでくださいが立ち上がるんですよ、
そこに入れてくれと。
で同期したら終わり。
すごいっすよ。
わお、
もう iTunes それやっちゃってるんですよ。
じゃあ僕に今の話を
4.0 で来るんですか。
4.0 でそれが標準化されるぐらい
かもしれない、うん、
でもなんか逆に言えばそういう iPad のパソコン的な使い方はまるっきりないので、あんまり気にないというかそういうところは抜けてるかなっていう感じが。
4.0 ファインダー出る可能性ありますね、そした
ら、うん、だ意外とその Mac のメジャーな部品がほぼほぼないのでそれ来たかのがあったらしいなっていう。
あとは今言ったそのクレジットカードで自動で課金ができるっていうのができたら大きいですよね。
iBook があるからそこ辺はぜひ作るべきだよね。日本にはあんまり意味あるかどうか分かんないけど、
うん、でも本読みたいですね、なんかいろんな本。
しかしアップルってすごい会社だなと思うのが、なんかやっぱり今までのいわゆるガラケーって言われてるものってこれができたらいいねって言ったらそれってなんか利権っていうか、なんかしがらみだとこれは絶対できないよねってあるけど、一つの話はアップル頑張ればなんとかなるし順調にやってるんで、なんかもう今言った話はどれもこれも餌のことじゃないんじゃないかなっていうのが、
きっとなるって。
そうそうそうそう、遅かれ早かれ独走ですよ。
独走です、
大独走です。
いやでもグッドリーダーぜひ試してみてください
。やばい、それやばいですよ、はい、本
当。今確か安いですよ、115円です。
さすが
iPad 版まだ115円。
iPad 版あ絶対買う。
iTunes からじゃないと買えないですよ、あの Mac からじゃないと買えないですよ、 iPad からじゃ買えないですよ。
グッドリーダー何でも読めちゃって無敵ですよね。
うわ、エンコードする必要ないですもん、ビデオとかだから。そのままポンって入れちゃって。
マジで何か起きてほしいことないの？ iPhone し
か。意外と私は満足するんだよね。ただ今さっきの電子書籍の流れで思ったのは、漫画の単行本の最新刊が出た瞬間に勝手に買っといてくれて、先日私イムリの、イムリって漫画読んでるんですよ、レンターブレインが出してる。イムリの第7巻が出たってのをずっと知らなくて、ずっと読みたかったのに知らなくて、たまたま見たら最新刊が出てて、アマゾンで普通に売られててレビューが書かれてて、もうなんでイムリをこんなに好きな私にイムリの最新刊が出たっていうのは連絡が来ないんだと。
買ってないからじゃ
ん。買ってないからなんだけど、いやこれだけイムリ愛してる人間にイムリの最新刊出たよって教えてくれて、かつ勝手にお金取ってくれて銀行口座からね。でそもそもうちの自宅に届けろやと、はい、本当なら
新たな人それぐらいの
カスタマーサービスしろよと、はいはい、コアファンだぞ俺はと、はい、それをやってほしいですね。
別にしかもそれは本じゃなくてもいいと、
本じゃなくてもその iPad にある日本って1ってなってて見たらイムリ最新刊来てますよでも、うん、もしくは勝手に買っちゃいましたってダウンロードされてて、
勝手に買っちゃいました、
まあ、いや起きてさ朝起きて iPad 立ち上げたらダウンロード済みみたいな。
でも水道料金と一緒なんだよ。
水道料金と一緒ですね、うん、
一緒なん
だ。電気代おお気聞いとる気聞いとるみたいな、うん、読むよみたいな。布団でそのまんまイムリの7巻読んで朝出勤が遅れるみたいな、なんかそういうのができたら超嬉しいよ。
全然関係ないこと思ったんですけど、なんか多分これから津波のように起こるその UI の一新、今までその iPhone アプリって基本的に片手でできるようなアプリばっかだったけど、 iPad って本格的にそのクリエイティブなアプリが作れて、で要するに今までマウスとか、まあ、やれこうツリー構造のビューとかで作っていたようなツールが全部タッチでなんとかなるようなものに作り直したらいいんじゃないかっていうブームになるんじゃないかなっていう。なんか本当にペイントツールとか見てても完全に iPad に作った方がいいじゃないですか、うん、そういったものがうわーって出てきて、でやれその漫画とかそういう書籍 の、 なんかそのアニメーション付けとかもなんか iPad でやった方がいいです、なんかいいっていうようなものできて、でそれ iPad で作ったコンテンツがまた iPad で売られるみたいな。
なるほど、
なんかそういう流れもユードさんがやるんじゃないですか。
へへへへ、例えば日本のベンダーさんで手を組んでポイントをどういう風に付与するかちょっと全然考えてないんですけど、ポイント共通にしちゃうんですね。
そう
ね、ゲームを
外にポイント持ってきたいんですよね、自分たちのアプリのね。
だから今考えてるのはライブリンクとピアノマンはポイント連動させるってことを考えてるんですけど、それをもうちょっと外に広げていきたい。でオープンフェイントさんもそれ考えてるんですよね、当然考えてるんだけど。
オープンフェイント8000万ユーザーらしいです。
すげえ。
iPhone、iPod たち多いだ
ろ。なんで8000万？
今日言ってたらじゃん。すげえ。
8000万ユーザー。いつの間にかオープンフェイント8000万ユーザー。
勝手にそのデバイス ID の登録の数だから。自動登録されるから。
ユニークなデバイス ID で8000万個あるんですか？
っていう風に言ってましたね、そのポッドキャストで。18ミリオンとか。800万より多い、800万でも おかしいですかね。800万より多い気がするんですけど、僕は。
とりあえず、だからその日本のベンダーってやっぱり北米行くのにハンデあるじゃないですか。だから日本のベンダーだけで例えばポイントをこうすると連動できる仕組みとか、あとはね、他に機能的な連動コミュニティかもしれませんし、なんかその仕組みっていうのはあればいいなと思うんですけどね。
もうアップルが解禁したらいくつかの場所はアップルバンクで提供します。場は
ポイントだって OK なんていくらでも提供するよね。
ですが、こんだけマス市場になっちゃうと、今度は新しいウェブが始まったようなもんで、無数のウェブページのようにコンテンツがあって、でも本当になんか、そこになんかどうやってマネタイズとかちゃんと運営できるモデルを、まあ、ウェブでもそうやってなんか運営できるモデルっていうのは一部じゃないですか、そういう事前に持ってかなきゃいけない。
本当換金できるといいですよね。
あ、iTunes で曲変えるんです。その iTunes クレジットが上がってくるんですよ。
え、そんなのできるんですか？
いや、できたらいいですね。その現金にならなくて、まあね。